辻ヶ丘でございます。今回は、第122回目としてボードゲームをやるときの思考性について一考察してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、なんだかんだ二人用ゲームが一番いいよねっていう、皆さんいかがお過ごしでしょうか。視聴でございます。なんだかんだ二人でやる二人ゲームが一番こうなんかこうぴったりくるよねって感じが、最近ね、あの家庭内で遊んでてやっぱり改めて思うんですけどね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、今回はですね、ちょっとボードゲームやる時の思考性ということで、ちょっと最近、ね、思うことがあったん で、それについてちょっと一回お話しさせていただければと思います。はい、何かというと、最近っていうか、久しぶりにディプロマシーっていうゲームを遊んだんです。ディプロマシーっていうゲームは一回このラジオでも大昔に取り上げさせていただいたんですけどもね、1900年代のね、第一次大戦直前のヨーロッパ諸国になって、裏切り合い、協力し合い、騙し合いながら、欧州の制覇を目指すというゲームですね。で、せーので動く、同時プロットのゲームなんですけどもね。で、ただ同時プロットのゲームで何もなかったら、ただカチャンカチャンとぶつかり合うだけなんですが、誰かが誰かに協力することでその均衡が崩れていくという仕組みになっているという内容のゲームでございます。で、これがですね、なんと普通にやってやっぱり6時間とかね、普通にかかっちゃうんで、今の日本のその、なんていうか、ボードゲーム、シーンにおいては、6時間ってちょっと待ってくれっていう話ですよね。最近メディアとかよく取り上げられるのって短いゲームじゃないですかね。5分とかね。そんな中でやっぱちょっとなかなか、やがて70年前のゲームなんでね、なかなか、そういう意味では、そういう、なんていうか、気を使ってくれないゲームではあるんですけどね。で、私、このゲームを買ってから、リアルではね、少なくとも片手以上はやってるはずなんですよ。片手以上はやってて、オンラインでもね、もう外国人相手にやることになるので、もう翻訳ソフトとか使って、こう、やったりしたりしてるんですけどもね。で、ちょっとね、最近やって思ったり、配信とかでやってらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。で、思ったのがね、ある方がね、このゲームってすごくやっぱガードレールとか何にもないので、7つ国があるんですけど、その7つの国が絶妙にこう押し合うことで力の均衡を生み出して、でもそれがどっかからほころびが生じて、でさらにそのほころびを埋めるように誰かがみたいな、こう化学反応が起きることによって、こう何か、ゲームが展開していくという内容になっているんですかね。びっくりしたというか、ある方がね、なんていうか、やってる中でね、なんていうか、ある人が、ちょっとあんまりこう、なんか慣れてなかったりとかね、このゲーム自体があまりこう慣れてなかったりとかしてね、うまいこと行動を取れてなかったりしたこと、なんていうかね、本当はガラ空きな後ろをあんた狙えるんだけど、あなただけが狙えるんだよってところに行かないとかね、そういうことがあったりしたんですよね。で、そうなった時にね、それと間接的に関係のある人がバチ切れてまして、びっくりして だから、その要するに、だからその相手が最前手を打ってくると思って先回りするんだけど、その最前手を打ってこないことによって、その要はゲームに対するその理解とかがね、薄くて、最前提を打たないことによって、その予定が狂ったと、このゲーム自体が壊れてしまったっていう感じで、怒ってらっしゃる方がいて、で、そういう方もいるんだなと。大体こういうのって、なんか自分が一方的に暴行されて怒るとか、そういう方はよくいらっしゃったりするんですけどもね。でもうすごい、それで怒るっていうパターンもあるんだと思って。よく考えればね、そのボードゲームやってる中でもたまにいらっしゃるんですよね。要は、全員が最前提を打つ前提で私は最前提を打っているんだよと。だから、要するに下手な人とか初心者の人とかで、こう判断力がちょっと、 要は落ちる方に、いわゆるそのやり込んだ方と比べて判断力が落ちる方が入ったことによって思い通りいかなくなるっていうのはすごく苦痛に感じる方ってやっぱいらっしゃるんですね、うん、でこれ当然じゃんって思ってる方はそういうタイプの方だと思います。で逆にそういう人っているのっていう方は多分私と同じタイプだと思います私もどちらかというとその最前提を崩すいわゆる判断力の落ちる側のプレイヤーなので、実際ねそのディプロマシーじゃないゲームでもやっぱ多少怒らせたことはあるんですよ。そういうタイプの人をね、要はこれ打たないとなんかダメだよみたいな、ね、まあそういうのがねよく起きるゲームって考えたらプエルトリコとかは割とそうなんじゃないですかね。多分その情報がある程度公開、ほぼほぼ公開されているので、でこれを私がホナウシを選んだら何が起きるっていうのが分かるゲームになってるんでね。うん、そういう意味ではまあそのいわゆる最前提っていうものを打つ前提で準備する、でもそれが崩されるっていう可能性を常にはらんでいるゲームではありますんで、そういう意味ではねまあそれによってこうなんか不幸な目に遭っている、どっちかが不幸な目に遭うんでね、そのいわゆるゲームに勝てなくて不幸な人と、でなんかこうすごく怒られて不幸な方とが生まれてしまうっていうなんか悲しい現場を何回か見てるなとふと思ったんですね。うん、でそのきっかけはそのゲームだったんだけど、まあやっぱこれってちょいちょいあることだなと思って思いはするんですよ、すごく。うん、何かってやっぱりそのゲームのプレイヤーって結構趣向性が分かれると思うんですよね。うん、例えば同じゲームが好きって言っても、例えばまさにディプロマシーで思ったんですよね。僕結構ディプロマシーはこの海の海域の進め方なんかすごく入り組んでて大変だよねとか、この配置が憎いよねとか、そういうのは結構僕話として単純に地理が好きなんですけども、で地理が好きな、ディプロマシーが好きでも地理が好きな人と交渉が好きな人がいて、この二人はねなかなか分かり合えないはずなんですよ。うん、何でしょうね、多分同じことが別のゲームにも言えて、カタンも多分交渉が好きな人とこうどんどん拡大していく、資源が溜まって増やしてっていう作業が楽しかったり、こうチャンスカードを引いて何だろう何だろうってやるのは楽しいっていう方もいらっしゃる。まあそれはそれで楽しみ方はあるんだけど、それらが不幸にもぶつかってしまった時に誰かが悲しい思いをするっていう現象ですよね。うん、それってやっぱりあると思ってて、これはね、同じゲームが好きって言ってもここの話を間違うと不幸が生まれるので、生まれるってことをまあなんかなんとなく分かってはいたんですけど、今回なんか明確に言語ができたんで、そういう意味ではちょっと久々にラジオを撮ったんですけどね。うん、だからそのなんていうかね、だから思ったのはその同じ私はこのゲームが好きですよりももう一歩踏み込んで話をした方がいいんじゃないかね世の中はって思ったんですね。うん、でこれ何かなって思った時に一個の言葉で考えた、僕の仮説ですけど一個の言葉で考えた時にいわゆるエンタメ性かなってって思ったんですよね。エンタメ性、エンタメポイントってエンタメ分っていうんですかね、は揃えた方がいいなと思ったんですね。うん、つまり相手が最前提を全部ぎっちぎちに打ってくるっていう前提なのであれば、まあエンタメ性は低いと思うんです。まあある意味高いんでしょうけど、逆にその何ですかね、まあちょっとこういわゆるゲーム性、ゲームのシステムとは関係のないところに楽しみを作っていくっていうのが多い場合ですよね。うん、はエンタメ性が高いというふうに定義してみたときに、そのポイントは合わせておいた方がいいことが多いよって思ったんですよね。うん、っていうことをなんとなく思ってたんですけど、改めてこう感じたので、まあ 今回ちょっと皆さんのねご参考になればと思って、でこの、 エンタメ性の調整って、オープン会ではなかなかオープン会っていうのはちょっと違いますね。オープン会もそうだし、オープンな集め方をしたら、このエンタメ性の調整ってもうほぼ不可能だと思うんですよね。うん。現にやっぱりその、なんていうか、ふわふわっと始めた人もいれば、ぎっちぎちに考えてる人もいて、で、もう途中からなんかね、もうこれ、俺何選んだらいいですかねとか、そういうのもあるんですよね。うん。それもなんかやっぱ不幸を生むことになる、うん、でハイレベルな相手、そのハイレベルなこう手を打ちたい人は相手にもハイレベルを求めていると思うんですよね。ってことはそのなんで俺が考えなきゃいけないんだよっていうことになるし、で逆にそういうのを考えてない人は単純にどれがいいのかなっていうのがわからないから聞いてますっていうので温度差が生まれるんですよね。この温度差っていうのはやっぱ調整、集める段階である程度調整した方がいいと思ってます。はい。で、そうそうそう。だから私もね、ふと思ったのは、基本的に僕ボードゲームって静かにまったりやりたい方ではあるんですよね。うん。で、ただ静かにまったりやりたいんだけど、だからエンタメ性の中でもここでもまた分かれるんですよ。わーって騒ぐ、要はコミュニケーションを重視してやる、煽り合ってやるとかね、そういうのはコミュニケーション性が高いと思うんですけど、そうなのか、あるいはそうじゃない要素、例えばシステムの面白さが好きなんだよとか、だからあまりこう勝ち負けっていうものに対してはそこまで固執してないよと、うん、つまりそのいわゆる私はボードゲームは強いっていうことにあまり執着していない人っていうのでまた分かれるんですよね。うん、だから一つのゲームが好きって言っても、いろんな要素があるので、で言ってしまえば私ボードゲーム、まあ、好きではあるし、まあ知らない人よりは知ってるけど強くはないんですよね。ここはものすごく思うんですけど、うん、強くはないんですね、うん、で別に負けることに対してそんなになんか思うところもないっていう、うん、ところもあって、そのなんでしょうね、まあ自分がインストしてやるゲーム、それここもあって、自分はもうこのゲームを極め尽くしてからインストまでして、で自分が勝つまでのところでワンセットで考えてらっしゃる人もいるので、そういう意味で本当になんていうかね、一つのゲームって言ってもこうなかなか難しいんですよね。その一つの場にこう置けるのはね、こうそれでこう不幸が起きてしまうっていうケースもあるので、で私が思うのはね、これってオープン会だけじゃないんですよ。クローズ会でも起きると思うんですね。うん、クローズな場だったとしても結局そこの趣向性の違いで何ていうか温度差が生まれてしまうと、やっぱり誰かが悲しいことになるというのがやっぱあると思うので。そこは、なんていうか、本当にもう、集める段階で、やっぱこう考えなきゃいけないんだろうなと思ってしまうんですよね。だから、その、まあ、だから、まあ、そういうね、ボードゲーム会とか行くときに、ちょっと一回ね、そこを、こう踏まえた上で、宅を分けるときとかにね、動いてみたら、まあ、なんかそういう不幸な出会いとかはね、少なく済むんじゃないでしょうか。まあ、例えば、まあ、この人このゲームすごく好きそうで、すごく好きって言ってもまたこのゲーム自体が好きっていう人もいれば、このゲーム俺が強いから好きっていう人もいるんですよね。そこはもう空気感で感じていただくしかないんでしょうけども、うん、私は逆にこのゲーム好きなんですって出されたゲームは、多分この人自分が研究しきってるから思い通り動けて好きなんだろうなっていう卓にはあんまり僕自分から入りに行かないんですけど、うん、そこの温度差があるかなと思って、で逆になんか全員初めてぐらいのトーンのところに自分は好んで入っていく、まあ、もしくは自分がインストするゲーム、うん、つまり自分の理解度は高いけど、高い て他の人はあんまり理解度は高くないっていうゲームの方が自分は傾向としては場の傾向としては好むのかなと思いましたね。っていうのも私ボードゲーム弱いからそういう意味ではインストはぎっちりやるけどゲーム別に強くないよねっていうほぼ勝てないんで、でそこでこうなんか不幸を回避しようとしている節があります、ね、だからなんて言うんですかね、本当にだからそのいわゆるどういうこの人どういう思考なのかなとかそういうのがあるとねが分かるとちょっと不幸な出会いこのボードゲームっていう趣味をやる上で悲しい出会いっていうのは避けられる気がしますね、っていうのをね改めて思いました。なのでいわゆるそのなんかこうこの人なんか一回ちょっとこう違うゲームをやって軽いゲームをやってからこうもうちょっとこうずっしりして構えたゲームっていうのをやるのって結構なんていうか理にかなってるのかもしれないと思いましたね。はい、この人結構勝つことに執着する方なんだなとか相手にもハイレベルな手を求め自分もハイレベルな手を打ちたいし相手にもハイレベルな手を求めたいしあるいはこの人はなんかこうコミュニケーションを取りたいのかなとかね、そういうのをこうなんか軽いゲームとかでジャブ打っていくっていうのは結構大事な作業なのかもしれないというふうになんかここ最近思うようになりまして、まあ難しい、まあ苦労使いでもよく見知ったね人だったらまあいきなりね重たいゲームやってもいいんだけどいいとは思うんだけどね、まあ知らないある程度この人どんな人なんだろうなっていうのがピンとこなかったりする、この人なんか負けちゃうと不機嫌になっちゃうのかなとかそういうのがちょっとこうこう感じるときはこう軽いゲームでこう一回こうなんかリアクションをこう見たりとかしてね、選んでいくっていうのが一個でまあちょっと、なんかこれはこのままいくと不幸な出会いになるなと思ったらこう離れていくとかねちょっとこうタクをこう離れてみようかとかそういうことを考えてみるのが一つまあなんていうかですねこの趣味を楽しいまま、維持できるまあ一個まあ方法論としてね、考えてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。